そうなんです。
こんな AI ウサギがいろいろやってくれるわけ
ですね。そうそう、AI ウサギがやってくれるんです。で、なんかそう、あの、デザインもティーネージエンジニアリングって割とこう、うん、知る人ぞ知るオーディオメーカー、
まあまあ、メジャー、うん、メジャーっていうかな、
その、なんかちょっと、うん、デザインがめっちゃおしゃれな、
うん、
オーディオ機器っていうのかな、
作ってる会社。ね、もともとは、そのデザインチームですね、うんうんうん、彼らは。うん、で、その、多分メンバーの中に、やっぱ何人かその、音物がすごい好きな人たちがいて、最初に出たのはミキサーだったかな、
うんうんうん、
キーボードが先だったかな、
そっちの方ですよね、
うん、でキーだから、この間マイクもやっと出たんで今、マイクと、キーボードとサンプラーとミキサーまであるんですけど、なんて言えばいいのかな、あの感じ、あの、うわ、この話通じるかな、その昔ソニーがやってたマイファーストソニーってあったの知りません？
おお、あれ？
もうね、中で レゴみたいなんですよ。ソニーのウォークマンとかなんですけど、うん、すごいデザイン的に尖っててやつで、それと特定の世代にすごく人気があるんですけど、で、要はその、なんかその、何？いかにもっていう感じるデザインじゃないんですよ。すごく、あの、かわいいデザインで、ただ、本当に可愛くないのが値段で、あの、一番多分有名なのはレコーダーかな？このぐらい、本当このぐらいのタバコぐらいのサイズで、で、こう、もう、ポンと押すと電源オフの状態でも、即レコーディングが開始するんですよ。で、横にバーがついてて、それをカチャカチャカチャってやると、もうそのまま、その、巻き戻し再生みたいになるし、その円盤が、そのボディに円盤がついて、それくるくるくるって回すと音も変わるんですよ。で、その何を狙ってんのか僕も触ってみるまではよく分かってなかったんですけど、多分エンジニアの中に多分結構年配の人もいるのかな、分かん、もしくは憧れてやってんのか分かんないんですけど、その操作性がまさにオープンリールなんですよ、
うんうんうんうん、
オープンリールカセットの感じなんですよ。だからくるくるくるって頭立ちしてポンって押して、またくるくるくるってポンってやると間パッてつなぐんですよ。だからハードだけでどんどんどんどん編集できてるやつで、でも基本的にやれることは音を録音して編集できるだけなんですよ。ざっくり日本円で25万ぐらいするんですよ。
操作性抜群だけど。
で、それ、
うん、
そんな感じのミキサーと、そんな感じの、キーボード、
うん。
これだから3つ買うと、まあ、60万超えるんですよ。
なるほど。
うん。っていう感じなんだけど、ものすごくデザイン尖ってるので、で、結構でもそれが動かした部分みたいのはあって、
うん、
最近、ほんと、先週かな？あの、今までだったらありえない感じのデザインのサンプラーというか、その、音楽制作のためのツールをヤマハさんが出して、明らかにティーネージホンクラブの影響で出たなっていう。
なるほど、なるほど。
はい、値段は10分の1にしますけど、
なるほど、
山田さんなんで、はい、でも非常にいろんなところに影響を与えているチームです、デザインチームですね。
だからそこがデザインしたっていうのも一つはちょっと話題性だったわけですね。
一つ大きいですね、うん、で彼らが噛んでるんだったらそんな変なもんじゃないでしょっていうのはあったと思いますね。
面白いですよね。
そうそうそう、そうなんですよ。あれもそっか、あのチームが出したサンプラーもちょうどセスのちょい前ぐらいに出てて、ただ彼らがやったにしては値段が3万円だったんで全世界でバカ売れしちゃいましたね。
へえ、サンプラーですか、はい、
サンプラーです。しかもカタカナでサンプラーって書いてあるんですよ。
へ
え、なんかそれがかっこいいのかどうか僕らに
見とかない。カタカナがかっこいい、
うん、カタカナでサンプラーって本当にボディに書いてあるんです。
なるほど
はい、まあまあそんな感じですけど、そうそう、まあでもだからデザインのかっこよさは確かにありましたね。なんか動く風だった。
うん、
そうそうそう、
本当はサンプラーって書いてある。
はい、本当にカタカナでサンプラーってサンプラーって書いてあるんで、
へえ、
はいはい。あとだからやっぱ今年、まあ、ビクションが出したからっていうわけでもない とは思うんですけど、やっぱりメガネ、アイウェア系のもの多かったですよね。
アイウェア、
うん、そのいわゆるディスプレイとして出すやつもあるし、
そうですね、あの、うん、トランスクライバーっていって書き起こしのメガネとか、
とかもありました
、ね、あとは翻訳メガネもありましたし、あとはあのちょっと一風変わったところでレイバンと同じ、何でしたっけ、名前忘れてた、エクソ親会社の名前、が出してるその聴覚障害者のためのメガネって見てましたね。
あとあれですよね、もう普通にそのまあレバーもちょっといろいろできるけど、本当に普通にただここにカメラがある、カメラ型、あ、メガネ型のカメラみたいなやつとかね、そういうのもありましたしね、
ありましたね。
昔は本当に画質悪かったんだけど、だいぶそういうのも画質良くなってきて、あれはもう分かりませんね、撮られても、はい、全く分かんないですね、
レイバンとかだとね、一応こう明かりがついてるから分かりますけどね、
はい、
でもそれってもうカメラなんていうか作る側のモラルですよね。
そういう感じですよね。
絶対それに使われるって分かるじゃないですか、うん、何か、
うん、あ、はい、明かりがつかなかったらね、
盗撮とか、そう、うん、
はい、
まあそのいわゆるね、スパイなんたらみたいな感じで、
はいはいはい、
スパイカメラみたいな使い方もできちゃうし、ね、悪いことに使おうと思ったらできちゃいますもんね。
でももうしょうがないですね、もうそこはある程度諦めるしかないかなっていうのは正直なところですね、それこそね、中国じゃないですけど、行政側がカメラ仕掛けるようになっちゃったらもうどうにもなんないですからね。
まあ、そうですね。確かにね。
はい。むしろ犯罪率下がったって言ってアナウンスしてるわけで。はい。
まあだからね、日本ではスマホで写真撮る時もパシャとかって音が出ますけど、同じスマホを他の国に持ってったら音しなくなりますからね。
そうなんです。びっくりした。急に音なくなっちゃって。
うん、そう。
なんか盗撮するのって日本だけなんですか？わかんない。
あれは何なんですか ね。いや、そんなことはないと思うんですけど、日本はやっぱりそういうの
を。自主規制が。あるんですね。
自主規制が進んでるっていうことなんじゃないですかね。
ですかね。
まあ、まあ、いくつか。まあ、それが本当に理由だと公にはもちろんなってないですけど、
うん、あるんですか、なんか
芸能人が盗撮してっていう事件が頃に、はい、
ありましたね、有名なやつですね。
さあ、そう、有名なやつがあって、でそれは影響したんじゃないかっていう話はやっぱ出てますよね。
都市伝説っぽい感じ。
はい。で、あとこれはちょっと違うというか、そのあれで言うと、要するにスマホ以前から日本では、携帯にカメラがついていたので、この問題に関しては実は日本の方が多分世界よりも10年ぐらい未来生きてるんですよ。
はあ。
はいはい。なので、10年後、海外で盗撮防止が入る可能性は僕は全然ないわけじゃないと思ってます。まだ、そのいろんな事件が起きてないだけであって、はい。だ10年後、あ、日本が自主規制していたのは正しかったっていうことになる可能性は僕はあると思ってます。
なるほど。
目立った事件が、まあ、ないだけであって。いやいや、もう無理ですよ。基本的に街歩いてて安全だと思わない方がいいですよ、もう。そう。
ね、
しょうがないですよ。
ね。
もうだって、ズーム機能までついてますから、スマホに。
そうですよね。
まあね、
その10倍ズームとかで撮られたら分かるわけないじゃないですか。
確かに。確かに、アイウェア多かったですね。
言われたらそうですね、
だ多分コロナの影響も多分あると思いますよね。その前はその出られなかったから内側で家の中でっていうものから、じゃあそのコロナの時期を過ぎて、じゃあ外に出るようになった時に、じゃあ外でもディスプレイが欲しいであるとか、移動すること増えたから、じゃあ飛行機の中で、まあ、XLR 系とかってあれもう本当に一番いいのって本当飛行機の中なので。
そうですね。
で、それはちょっとやっぱりその、本当にやっぱコロナで世界は変わったんだなっていうのは改めて思うところではありますよね。
確かに。
うん。
いやー、センス深いですな。今回初参加でしたけど、また来年も行けるかな、うん、来年も呼んでもらえるかな、ビクシオン。
はい、どうですかはね、わかんないですけど、ビクシオン次第ですよ。
ビクシオン次第ですね。
はい、はい。
はい。
はい、
なんか、ビクシオンと同じテーマというか、ビクシオンもなんというか、こう身体拡張的なところがあるじゃないですか。あるいはその身体サポート。
はい、
それで言うと、結構その、エルダーテックみたいな感じで、うん、その、
はい、
なんだろうな、年をなの召された方というか、まあなんか体の機能を補完するみたいな、あの、ものは結構やっぱ多かったですね。
うん、
うん、なんか特徴的だなと思ったのは、やっぱ歩行系、歩行をサポートする系で、
ありましたね。
あの、エクソスケルトン的なやつ、はいはい。で、まあ昔からあるんですけれども、すごく、例えば今年出てたやつで、シフトロボティクスっていうところの、商品がすごく面白くて、なんかデザイン的にもおしゃれなんですけれども、あの、人間ってやっぱりこう、どんどん年取ってくると、足を上げるのが大変になるらしいんですね。で、それで歩けなくなると。だからそれを助けるために足を引っ張ってあげるらしいんです、上に。ちょっとだけ。だからそうすると電動アシスト自転車みたいな感じで、電動アシスト歩行器。
歩行
器。うん。で、それで実際つけて、あの、トレッドミルで歩いてみたら、本当にすごい楽で。なんか、ほとんど足に力入れなくても勝手に歩いてくれるみたいな。で山登りとかもいいし、あとはやっぱりその散歩とか。で、実際に筋肉のその疲労度を見たら 30% ぐらい疲れてなかったみたいなデータを取れていて。で、なんか間違えて、そのなんかいくつかタイプがあって、ものすごいこう、エクストリームな、あの、アスリート向けみたいなものもあるんですよ。うん、走るのが速くなるみたいな、
うん。
で、それをつけてるときに間違えてその、トレッドミル僕歩いてるときに、あの、スタッフの人は間違えてそのモードにしちゃったら、もうあの、足がものすごいパカンパカンって上に上がって、なんか、あの、更新をしてるみたいな感じ。面白かったですね。
あとあれもありましたよね。電動ローラースケートみたいな。
そうそうそう。それがもう一つあって、ムーンウォーカーって名前。
めっちゃ出来良かったですよね。
そうなんですよ。ムーンウォーカー。
いや、もう本当になんかほら、電動ローラースケートって聞くと、
うん、
ちょっと怖いって感じ。
怖いってやね。そうそうそう。
で、なんかこう、スイッチをオンにしたらバーンって動いて、
う
ん、
なんか行っちゃいそう、行っちゃいそう。
滑っちゃいそうみたいなね。
それが、本当よく考えられていて、歩き出しの時はあんまり動かないんですよ。
うん、
で、スピードが出てくると、だんだんその、アシストが、量が強くなって
そうなんですよね。僕、これ、あの、やってみたんですよ。
うん、
したら、やっぱり、こう、ちょっと、あの、慣れが必要で、
はい、はい。
あの、ちゃんとした歩き方というか、なんか、なんだろうな、実際に歩くときってどうやってるとかって何回も聞かれたんですけど、やっぱりこう、かかとから足をつけて、こう、足を下ろしていくみたいな、動作をしたときに、
正しい歩き
方、ね。正しい歩き方をやると、ちゃんとそれが、あの、動くようになって、
うん、
で、実際すごかったのが CS のフロアで、それで歩いてる人がいたんですよ、何回か。ものすごいスピードで歩いていくんですよね。あの、アメンボが水の上を滑るみたいって感じ？あんな感じなんですよ。
もう、つかない感じで。
スイースイースイーって感じで、もう普通の人の3倍、4倍ぐらいのスピードで歩いてて。
超楽。背筋には持ってこいじゃないですか。
そうなんですよ。あれ欲しいってもうみんなが言う中を得意げに歩いていましたね。なんか話を聞いたら2つタイプがあって、最初のバージョンは外も歩けるタイプでタイヤがたくさんついてるらしいんですよ。でも今開発中のやつは、あの、屋内向けでタイヤの数は減らしてるんだけど、その分軽くて安くなってると。で、やっぱりこう大きい工場とか、倉庫とか、
うんうん、
あと空港とか、あの、セグウェイみたいなもの。うん。
なんか、多分10年ぐらい前？
うん。
なんか、子供がみんなそういう靴履いてませんでした？
履いてました。
あの、かかと
に履いてるやつね。
そうそうそうそうそう。そうそうそう。あれあれあれ。
もうちょっと若いけど、はい。うん、もうちょっとじゃない
ああいう感じです。
うん、あれね、
あれ
だから、もうすごい版。
うん、モーターが入ってる版。
あれね、でも禁止になりましたけどね、日本はね。
そうそう。
あれは危ないから禁止なんですよね。
ローラーシューズは、うん、結構ぶつかる子とかはいて。
う
ん、
そうそう。
へぇ。
はぁ。
でも本当に、ロックをかけると動かなくなるみたいな機構もあって。
うん、うん、うん。
ね、安心でした。安心感ありましたね。
そうだ、あとなんか機能の割にはそんないかにもなんかね、なんかローラースケート、でっかいローラースケート履いてるみたいな感じではなかったのもね、すごいなと思いますよね。ちょっと大きめの靴、
そんな感じでしたね、
うん、ぐらいでしたよね。あれ知らないとなんかそれこそ気づかないかもしれないぐらいの、うん、そうか、あれいいな。でもあれ外行って大丈夫なのかな。アメリカなんて道穴だらけじゃないですか。
確かにね、ポットホールって言いますよね、うん、
うん。まあでもそれは自己責任の国だからな。
あとは何があったかな。あの例のドローンカメラがやっぱりすごい良かったですね。普通にそのドローンとして売るんじゃなくてカメラとして売るみたいな、
はいはい、
発想の転換があるので、はい、もう本当に限られたことしかできないんだけれども、ね、やっぱりそれはもうただボタンを押すだけですぐできちゃうみたいな、
うん、
でトラッキングもしてくれるのですごい楽だったりとか、
うん、
あとはね、何があったかな、いろいろ今写真アルバムを見ながらやってるんですけれども、うんうんうんうん、
なんか今回それこそきびだんごで扱うようなものとか見つかったりは、まあ言えないでしょうけど、
全然いっぱいありましたね。
ああ、やっぱあったんですね。
うん、例えばこれなんかは
洗濯機、
そうですね、これね、乾燥機、
乾燥、
乾燥機、
うん、
でこれはすごく面白くて、でもね、なんていうか第一世代はもう、うん、世界で売ってて、日本でも売ってるんですけども、そうですよね、うん、ただね、その時の、苦情が、この本体の上にコントローラーがあったらしいんですよ。
うん、
で、そうすると、なんかこう、棚の中に入れちゃったりすると、コントロールできない。
うん、
で、これは、ドアのところに液晶がついてて、うん、こう、液晶の前面パネルのところでできちゃうと。で、かつ、
棚の中に入れて、もうキッチンみたいなところに下手したら置けるみたいな。
そうそうそう、入れちゃう。うん。で、やっぱり一人暮らしのご家庭とか、
はい、
あとはその、例えば夜帰ってきて夜に乾燥したいみたいな時に、
はい、
もう一つその苦情があったのは、結構うるさいと。
音がね。
なんで、夜モードっていうのを作って、ナイトモードにすると、いつもよりも時間はかかるんだけども、ゆっくりゆっくりやるから静かになると。みたいなこととかをやって、で、アメリカでも最初売ってたらしいんですけど、やっぱりアメリカとはあんまり市場がないので、もう日本とかアジア、中心にやりますっていう話をしてましたね。あと、これもすごく面白かったですね。これは、バオニスっていうところが出している、天文、違う。
はいはい。天体望遠
鏡？天体望遠鏡です。で、天体望遠鏡なんだけれども、もともとこの会社すごくそういうのをたくさん作っていて、で、なんていうかな、街の中でも天体望遠鏡でこう、空を撮ると、何回も多重録音みたいな感じで、AI でどんどん重ねていくと、ものすごく綺麗な、なんとか星雲みたいなのが撮れちゃうんですよ。東京とかでも。でそれを、もっと汎用的にしようって言って作ったのがこれで、これはレンズは入ってるんだけども、カメラが入ってないんですね。で、カメラは、スマホのカメラを使うんだそうです。
ちょっと待って。カメラ、だって絶対映んなくないですか？
スマホをパカッと上に、被せると、そのスマホのカメラで光を集めて。
あ、光を集めるんだ。
で、その、当然この本体の中のソフトウェアとかが、それをこう、うまく、追尾したりとか、その、重ねて、録音するみたいなことをやっていくらしいんですけれども、
そんな
もうそうで、どんどんどんどんスマホのカメラが良くなるので、この双眼鏡、天体望遠鏡はどんどんどんどん性能が良くなるんだと。いうこと言って
ます。ああ、なるほど。
そうそうそう。
はいはいはいはい。
それすごいですね、本当発想も含め。
こ これはね、その、もともとね、これだけを開発しましたっていうところだとうさんくさいなと思うんですけど、もともとがその天体望遠鏡すごいガチなのをたくさん作ってるメーカーなので、うんはい、これは面白そうだなと思ってますね。あとこれちょっとうさんくさいようにも聞こえるかもしれないんですけれども、水を入れる必要がないコーヒーメーカー。これはもともと空気から水を作る機械を開発してた会社で、うちもずっと話をしてるんですけれども、もっとちっちゃいのがいいよねって話。ここの今、彼が肘をついてるでっかい冷蔵庫みたいな、うん、ウォーターサーバーみたいなの作ってたんですよ。うんうん、なんだけど、そうするとなかなかやっぱり置き場所もないし、みたいな話で、うんうん、こう、コーヒーサーバーみたいなものぐらいの機械がいいよねって言ったら、それを作ってきて、でこれは、水を作るだけじゃなくて、コーヒーを入れるんだと。コーヒーを水なくして入れることができるみたいなことを言ってました。
うん、
水を作ってくれる。空気から水は作れるので、
あ
その水を使ってコーヒーを入れられるんだと。
うん、
味変わるのかな？
味は、いや、なんかね、うん、どうなんですかね。
空気からの。
いい空気ならいいですけどね。
悪い空気だと大丈夫かと。
国によって、なんか、ザラザラしたりとか。
確かに。
でも森の中とかだって良さそうね。
うん、はあ。でもね、多分使うのは街中でしょうからね。
は
あ、そこら辺。でもなんか一応フィルターとかもあって、前の機械の時ね。それがろ過して綺麗な水にするんだっていう。でもね、エウレカパークは本当こういうメーカーがもう、一番の醍醐味ですね。
うん、
なんかこう、えみたいな。これなんかも面白かったですね。なんかメムズって言ってチップの上にモーターを作りました、みたいな。で、それで時計を、どんなに、何に使えるだろうなと思って時計を作ってみましたって言って、時計が、実際にそのなんかこういうチップの、これがチップなんですけれども、チップの上にモーターがついていて、それで、これを大きくしたやつですけれども、それで動くんだと。だから、普通の針と違う向きにいきなり回り出したりとか、いろんなことができるんだよ。って、出ました。
ん？ああ、でもなんか、もっといい使い方がありそうではありますけど。
そうなんですよ。で、かつ、まあ、すごくこう、先進的な機構らしくて、すごくお高くて、ちょっとこれはどうかなっていう感じですかね。
あ、今なんかビクションが一瞬映った
これ、そう。
あ、いた。
これ
あ、撮ったやつだ、一緒に。
これ撮ったやつです。
ちょっと、あれ、写真をちょっと全画面、全画面にしてい
ただい
て。
全画面で、はいはい、ちょっと待ってください。どうやってやるんだろう。
す
ごい。右下に。
ホロマンさんもいる。
右下に？
右下
なんか。
私の画面は右下じゃない。
全画面じゃないですか、
ね。あ、右上だ。
右上？
右上ないですか？ミニマライズ。
フルスクリーンする。
フルスクリーン。
ああ、ダメな。
違うですよね。
ああ、そっか。
あ、それです。それ、今ので
OK です。ああ、わかりました。じゃあ、もう一回。
はい。はい。
表示でフルスクリーン、ピッ。
はい。
あれ？
あ、で、写真を選択して。あ、それで大丈夫です。
はい。Say goodbye to eyeglasses。
そう、そんなこと言っちゃったので。みんなが、どういう意味だ、これはって言って。
すごいですね。
ああ、ほんとだ。こんなこと書いてたんだ。
コロマンさんまだ普通の手でやってますね。翌日からコロマンさん、マイケルの手袋はめてましたか？翌日から光る。
ああ、白いやつね。
そう。
ピカピカ光るやつ。
いや、びっくりした。いなくなったと思ったら、それを買ってて、本当ピカピカ光るの。すごい。うん、びっくりした。
あれです
よね。マイケル・ジャクソンの。
その、はい。
あれが。ラスベガスやってますもんね。
そうです、シルクドソレイユのね、なんかグッズ持ってて面白かったですね。
これはあれですね。ああ、
そうそう、これもね、ホロマンさんのなんか振り回してるやつで撮ったやつです。あ、ドローンだ。
そうです、そうです、これドローンカメラですね。こんな感じの映像が撮れます。
すごい。
でメーカーの人たちと一緒に撮ってるんですけど。
ああ、こういう場所だと使い道があって確かにいいですね。
こんな感じ。
まあ日本の展示会でやったら絶対怒られるんです
けど。怒られますね。はいはいはい。うん、あとね、これもすごい。これはひょっとしたらうちでできるかもしれないんですけど、マヤっていう、
はいはい、
キーボードですね。分離型のキーボードで、
うんうん、
で、ちょうど親指の場所に、なんでしょう。
大きいボタン。
タッチパッドとか、ダイヤルとか、うん、なんて言うんでしたっけ、ボール型の。
うん、あの、写真の奥にあるやつですね。
トラックボールとか。そう。うん、あとは 3D のジョイスティックとか、そういうのを自由に、うん、選べて、で、コントロールできるというやつですね。
あ、分離型キーボード。
そうそうそう。で、もう各キーとかに全部違うキーをアサインしたりとかっていうのもできるっていう。相当面白かったですね。うん、で、こう、ヒンジがついてるので、自分の手の形で、合わせて、自在に変えられますよ、みたいな。
なるほど、なるほど。
オランダブーツですね、これは。
うん、うん、うん。
これも面白かったですね。これは、電流を食品素材に流すと、その均一に中まで温まるっていう。機械を作ってるらしいんですけど、技術をなんか新たに編み出したって言って。で、なんかいや、電子レンジってそれじゃないのって言ったら、いやいや、それはね、
電子レンジは
違う、ね。表面の、ほんの、こう、浅いところまでしか温まらないので。
浅いところっていうか、うん、電子レンジって レーザーなんで。
そうか、そうか、水分を、
そう、分子をなんか。当たったところの水分、だから当たったとこしか100度にならない。だから、まだらなんですよ。
ああ、で、くるくる回す。
そう、防止するために回すんですけど。
なんかこれはね、それが必要ないんだと。で、かつ、すべてが均一に全体的に温まるので、いいんだよっていう話。
いや、でもそれ本当に実現されたら、うん、本当に、
夢の。
本当に最高です。僕、ちょっと、打足になりますけど、一時期ちょっと、料理を習ってたことがあって、
うん、
でその時に僕の師匠が言ってたのは、その温度が均一にすることができれば電子レンジが最高の調理器具だってよく言ってて、結局まだらになってしまうから、その要するに味の通り、火の通り、味の入り方っていうものも結局まだらになってしまうと、で人間意外とそれに気づいちゃうっていう。
なるほど、
うん。そうそう。だからもうそれが均一になることができれば、ちゃんと温度コントロール、電気で温度コントロールした方が、何、その、料理の出来栄えが良くなるのは当たり前なんだから、みたいなことを言ってて。
面白いですね。
そうなんですよ。そう。だからそれを今、火だと実現できないから、人類は今までこう鍋の形とか、いろんなことを工夫してきたんだけども。
とね、最近話題になってる、そのスービットとか、スービーっていう、なんか真空調理みたいなのがあるじゃないですか。ああいうのも、結局、まあ、時間かかるよね、と。で、これはあっという間にそれができるらしいんですよ。
うん、うん、うん。
っていう意味ですごく面白かったですね。
そうそうそう。
あとは、よくわかんない技術の会社とかも結構いっぱいあって、これも、どなたかが話を聞いて伺ったんですけど、ライダーの技術なんですけれども、
うんうん、
ライダーって、こう、常に、なんだろうな、定点観測というか、たくさんのこう写真を撮って、うん、それでこう、どこに何がいるみたいな、その震度情報みたいなのを撮ってってなってますけど、これはそうじゃなくて、ずっと、なんだろう、継続的に映像を観測していて、うん、だからその連続してるらしいんです、すべての映像が、
うん。
で、それで動いたところだけが検出されるみたいな、人間の目により似てる作りをしてるらしいんですね。人間の目って別にその写真をたくさん撮ってるわけじゃないじゃないですか。
うんうん、
ずーっと連続して、その映像を見ていて、で、それでその何か動きがあったらそれがわかるみたいな。
は
い、で、それがずっと、過去は、それをやりたいっていう人たちがいても、できるとこまで行ったことはなかったらしいんですね。で、それが、実はもうほんのすごい短い期間で、その、原理、施策ができちゃったんだ、みたいな話をしていて。で、これ、どこにカメラが載ってた、このパネルの上にあるでしょって言われて、確かに上にちっちゃい箱みたいなの載ってるんですけれども、これで全部、観測をしてるらしいですね。
いや、今までも別にやれないことはなかったんですけど、うんうんうん、装置がバカでかくなっちゃうんです
よ。そうみたいですね。
そうそうそう。うん、だから、ちょっと車に乗ってる試作機を僕見たことがあるんですけど、車の屋根と同じぐらいのサイズのライダーが必要なんですよ。で、それで、車の中にバカでっかい PC が積んであって。
なるほど。
みたいなことになっちゃうんです。
人が乗る場所ないじゃないみたいな感じ
で、ね。そうそうそうそう、そうなっちゃうんですけど。
これはだからそれが、
このサイズで実現されるんだったら
すごいですよね。で、かつそれがローコストでできるよという感じだそうです。うん、なんかこういう要素技術っぽいのもたくさんあって面白かったですね。
はいはいはい。
あとはスフィア。
スフィアね。
ああ、みんな言ってましたよね。
はい、スフィア。なんかこんな感じで。
これでもやっぱ自発光なのがすごいですよね。
そうなんですよ。
ちょっと僕の友人も言ってて、その人は 3D 技術とかこういうパネルの専門家なんで、その人の解説が一番わかりやすかったんですけど、自発光だから黒がちゃんと黒なんですよ。
あーすごい。
だから逆光表現がすごかったって言ってましたね。
へ
ー、
要するになんかパネルを
ベ
ー
ッと均
一な光で当ててるわけじゃなくて、一個一個の点が自分で発光してるから、
うん、発光してないところは黒くなるんだと。
そう、発光してないところはちゃんと黒で、発光してるところはちゃんと明るいんですよ。だから液晶とかってそうじゃないですか、黒っつっても、うん、なんか光ってるじゃないですか。
確かに。
ちゃんと黒ではないじゃないですか。でそれがこれは小さいこの LED の集合体の、しかも自発光 LED だから、
うん、
黒がちゃんと黒っていう、それがすごいってい
う。
すごいですね、さすが。でもそうするとこういう複雑な曲面みたいなのも全部作れちゃうんですね。
うんうん、
そうなん、そうなんですよ。だからまあね、え、何年かかったんでしたっけ。
ああ、わかんない。
4、5年かかってるはずなんです
よ。ああ、そうですか。
16K かな。
ああ、うん、光点の数が。
はい、パネルの解像度的には。はい。まあ、360度ではないですけどね。でも、16K ぐらいの解像度っていうことですね。うん。
とはそうですね、本当に切りないですけれども、うん、ものすごい重低音が、うん、豊かに出るスピーカーとかもありましたね。これもちょっと秘密の部屋みたいなところで見せてもらいましたけど、
うん、
他の大手のスピーカーと比べても全然違う迫力のある音で重低音が響いたりとか、
うん、どんどん出てきますね。
うん、あるなぁ。
さっきのニモですね。
これどれが本体なんですか。
このね、右のマウスパッドの上にあるちっこいドングルみたいな、これが本体ですね。
へぇ、
はいはい、
本当に。
で、見えてるのはなんか PC みたいな感じなんですか。
もうApple Vision Pro のデモの中に出てくるやつと全く同じようなものが見えてます。
へぇ、
で、これは夜の部ですね。
ああ、はいはい。
夜、ね、そう、ルッキンググラス、キックスターターのパーティーに行ったんですけれども、うんうん、ルッキンググラスがデモをしていて、このドリーみたいなカメラで、写真を撮ってくれるんですよ。
うんうんうん、
で、こうやってこう、ドリーが左右に移動して写真を撮ったら、それで、こう、うんうん、こういう。
ああ、なるほど。それでもう、事実上スキャンするみたいな。
で、こんな感じ、これ、ゴロマーさん撮ってますね。
うんうん。で、みんな。ほぼ弊社ですね。
ああ、そうですか、これは。
あ、これあれだ。私たちの最後の夜を断って、うちの二人が参加したやつですね。
品縮を買ったやつ
や。いや、全然、ナイトアウト行ってきてくださいみたいな感じだったんですけど。
ここにいました。
そうそう。これね。ちょっと夜、ブイブイ言わせてきますって言ったの、ここだけブイブイ言わせてたんですね。
で、できた映像がこれだったっていう。
なるほど。
いいな、いいな。
こんな感じの感じ
で、ね。でも今、石谷さん映ってませんでした？違うんだ。
いや、僕は映ってない。
石谷さんらしい人が手前に、なんか見た人が映ってるけど違うんだ。
それはメガネをかけた香港人。
メガネをかけた。
あ、これが
日本人がいますね。はい。
日本人がいますね。
でなんかやっぱりこうその会場に来てる人たちもみんななんかの作り手だったりとかが多いので、
うん、
なんかみんなでこう仲良くいろんなことを喋りながら、
はいはいはい
はい、お前のアプリ見せてよみたいな感じで、
なるほどね、
話をしてたりっていう話でしたね。
はいはい。
あとは何かあったかな、いろいろあったんですが、あ、知り合いが多いっていうことで言うと、一番その会場入って最初が実はそのキックスターターと、うんうん、まあ、ジェロップっていう広告代理店のブースだったんですけれども、なんかいきなりこう最初に会ったのがみんなキックスターターのメンバーで楽しかったですね。 これはキックスターターの中の人たちです。
あ
っていう感じですね、
はい。ありがとうございます。
はい、すみません。
まあだからね、まあリアル展示会はいいですよね。
いいですね。
やっぱりね。本当いいですよね。
コロナも終わってというか落ち着いて、はい。
はいはい。なのでまあね、まあビクション来年どうなるか今の段階では分かりませんけど、多分松崎さんは多分来年も行くんでしょうけど。
ね、松崎さん。
はい。
そうですね、行ってると思いますね。
ね。
はいはい。
なかなかやっぱりね、CS と同じ規模の展示会っていうのが他にないので、なんかフランスのビバテックとか、ドイツのイーファとか、まああるんですけど、やっぱりちょっと規模的にどうかなっていうところ。
そうなんですよね。モバイル限定とかね、そういうんだとちょっと近いのはあるけど、やっぱりその、セスほどの規模感っていうと、やっぱり他ないですよね。
そうですね。特にその、いわゆるハードウェアに特化してっていう感じだと、なおさらですかね。
はいはいはいはい、はい、ということで、はい、今回は僕はもうほぼほぼ聞き役でした。
すいません、
はい、
いえいえ、
いや楽しい。
僕はちょっと今年は本当いろいろスケジュールでとてもじゃないけど行けないっていう状況だったので、はい、あれだったんですけど、いやでもね、多分だから行ったことがないと多分一番伝わんないのは、僕も行ったことがあるわけじゃないですけど、ラスベガスは行ったことがあるんでなんとなくわかるのが、本当になんか街全体になるじゃないですか、
はい、はい、
その夜もあるしっていうのも含めてで言うと、うんうん、だからその感じはなかなかちょっとやっぱ日本では味わえない感じですよね。幕張とはいえ、
ね、
メッセを出た瞬間には日常じゃない
ですか。そう
そうそうそう、ディズニーランドの魔法が解けたみたいな感じになるけど、
は
い、
そうそうそう
なりますね。
ねえ、
なるけど、セスの場合ちょっとやっぱそこはね、まあ、違うところ
で。確かに。私もデビューが CS のラスベガスだからな。うん、なんか、すごい。
多分他の時にラスベガスに行くとまたちょっと違う雰囲気、
ね、違うでしょうね。うん、きっと。
あそこから CS を取ったらなんかこう、
また違うものが、
ね、何が残んだみたいな。
ね、残るんですかね。うん、はい。まあ、逆にちゃんと夜を楽しめるようになるかもしれない。
そうかもしれないですね。朝から晩までずっとスロットマシンやってるおばちゃんとか見て、はぁ、大丈夫かなみたいな。
ね、本当ですよね、う
ん。そんな感じかもしれない。
まあでもいろんな人がいて面白いですよね、やっぱラスベガスはね、うん、なんか僕が行った時は、うん、まあ子供がいたんで、そのラスベガスという子供コーナーってあるんですよ、ちゃんと、でそのコインじゃなくてその景品がもらえるみたいなやつがあって、
うん、
でなんかそこにこうなんか叩くとこうバーンって動いてみたいなやつがあって、うん、どこから来た人か分かんないけど、おっちゃんが、それやってて、そうするとなんかこう、なんか出た数字に合わせて、景品がもらえるチケットみたいなやつが、ビーって出てくるんですよ。床が全部埋まってて。
怖い怖い怖い。
怖い。
そのチケットで。
それでもチケットは何に変えられるんですか？
いや、だから子供用なんで、うん、その何恐竜のおもちゃとか、なんかそういうのなんですけど、
はい、
なんか横を歩いてて僕がわーってびっくりしてたら、なんかもうそのチケットの束ごとくれましたよ。
すごいですね。
持ってけみたいな。
なんか溜まってた感じなんですかね、どっちかっていうとね。
もしくは機械のトラブル。
ああ、
その可能性もある。
なるほど。
うん、そうそうそうそう。でも床がね、本当にチケットで埋まってました。
わ
あれすげえ面白かった。はい、ということで、はい、いい、だからまあなんかね、行くといいですよね、やっぱね、本当、それに接は尽きるなと思
う。そうですね。
僕行ったことないのに行ってますけど、はい、リアル展示会のまあまあ一応行っちゃっていいのかな、まあ世界一の展示会ですよね。
うーん、
いわゆるこのなんていうか、IT であるとか、ガジェット、ハードウェア、もろもろ、電気製品、もろもろ。で、事実上の、まあ、世界一の展示会だと思うので、はい。なんか行けるチャンスがあればね、ぜひ、行っていただければ
。ぜひ、
はい。
なんか本当に、今回も私の、前職の知り合いで、 あの本職には関係ないんだけど、でも自腹で来てますっていう女性の方がいて、すごいガジェット女子なんですけれども、めちゃめちゃ楽しそうでしたね。
まあね、仕事で行かないっていうのはそれはそれで楽しいです
よ。そうですね、一番楽しいですよね。間違いなく。
そうですね、
はい、
原稿書かなくていいの、はい、いいですね。
はい、原稿書かなくて2時間睡眠である必要がない、ね、まあ、うん、楽しい2時間睡眠だったらいいですね。
趣味だったらいいですけどね。
そうそう、パーティーでね、うん、4時まで遊んでて、ね、で
本当つらかった、うん、はい、
またお話しましょう。
はい、はい、
はい、
じゃあ今回はこんなところ
で終わりたいと思います。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。はい。